それでは今朝の御言葉です。ヨハネの福音書1章35節から51節まで、新改訳では177ページもしくは174ページ、口語訳では136ページとなります。ヨハネの福音書1章35節から。その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった。時はおよそ第十の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであった。彼はまず自分の兄弟、シモンを見つけて、私たちはメシアにあった、と言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファと呼ばれます。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。ピリポはナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来て、見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか。それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に言います。天が開けて神の御使いが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。今朝は最初の弟子たちの証明と題して溝口牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
主の御名を心から賛美します。神様の恵みの中に、雨の中ですけれども、恵みの中に、私たちは礼拝に集まってくることができて嬉しく思います。今日はイエス様のいよいよですね、お姿が先週も洗礼者ヨハネによってイエス様が来られるその姿は見えたんですけれど、どういう方かっていうのは目の前には現れてこなかったんですが、今日からイエス様の姿が見え、声が聞こえ、いよいよっていう感じがしますね。今までは、初めにあった言葉としてこう表されてきたわけですけれども、これから その肉体を取って歩まれる、この地上に歩まれるイエス様のお姿、声が聞こえてくるようになります。そのような中で最初の弟子たち、ここでは5人の者たちがこのイエス様から声をかけられていくことになりますけれども、その声をかけていただいた中で彼らはどのようにイエス様のことを受け止めているのか、それを見ていくことができます。35節から39節も、本当は41節も含めていきたいんですけれども、2人の弟子たちのイエス様に対する理解、それから40節から42節はペテロはこの時何にも言ってないんですけれども、多分こういうことだろうなというふうに言うことができると思います。それから43節から51節は2人のピリポとナタナエル、この2人がどのようにイエス様のことを言ったのか、理解しているのか、それを見ていきたいと思います。そして最後、結論として、そういうふうにして5人のこの者たちがイエス様のことを言っているわけですけれど、それじゃイエス様はご自分のことをどうおっしゃったのか、それを50節ですけれども、そのところを見て、そして私たちもそのイエス様の言っておられることを理解して、そしてこの1週間イエス様と共に歩ましていただきたいと願います。さあ、最初のこととして35節から39節まで2人の弟子たちのこと、もう絵に描くようにしてこのヨハネはこのところ書いていますので、細かいことは言う必要はないと思いますが、でもまあ35節から読んでいきますと、その翌日ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言ったと書かれています。イエス様の姿を見て、洗礼者ヨハネはもう一度神の子羊と言ったわけですね。それを聞いていた2人の弟子たちがイエス様にですね、ついて行ってしまったんですね。37節を見ていただくと、2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。ついて行ったらですね、イエス様が振り返ってね、何か用かとは書いてないんですけれど、あなた方は何を求めているのですかと尋ねてくださって、それに対して私たちはこういうことを求めているんですと言われてなくてですね、彼らの言った言葉は、ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。彼らのイエス様の理解の最初の言葉がここで見受けることができます。それはラビ、先生、いわゆるその当時ユダヤ人の人たちをですね、のために律法を教え、生きる道を教えていた先生たち。これ皆さん、私ね、本当に驚きました。皆さんにちょっとお伝えしたんじゃないかなと思うんですけど、ユダヤ人の人たちはね、このラビっていう者たちに対してどれだけの尊敬と思いを持っているのか。これは現代の話なんですけど、これが2000年前だともっとだと思うんですけど、皆さんね、先生たちのね、プロマイドが売られてるんですよ。イスラエルに行くとね、それもいわゆるこの世界的に有名なですね、歌手やそういうものにたちと同じように売られているんですよ。ラビっていうのは尊敬されてですね、この先生について教えを請いたいっていう人たちがですね、いっぱいいるんだなってその時に初めて思いました。2002年の時だったと覚えてますけれども、ですからそれを直接見てるので、ここで言っている二人の弟子たちがラビって言っていることは、イエス様に対する尊敬の念が現れている。ただそのイエス様がどんなことをお教えくださるのかというのは分からない中で、どこにお泊まりですかと尋ねて、まあ言い方はちぐはぐですね。イエス様は、あなた方は何を求めているのですかと聞いていらっしゃるにもかかわらず、あなたが、どこにお泊まりですかというのは話がちょっとずれているような気がしますけれども、まあ、そういう意味ではイエス様に適切な質問をすることができない状況なのかもしれません。そうしたらイエス様は彼らの言葉に答えて、来なさい、そうすればわかります。 これがある意味ではイエス様を知っていく秘訣の一つでしょうね。私があれこれ考えてしているよりもイエス様のもとについていく、まずついていき始めることから始まっていくんだなって、このあたりを読んでみると見えますけれど、彼らはそのイエス様についていって、おおよそ第10の時、今の私たちの時計でいうと多分夕方の4時ぐらいだと言われていますけれども、その、時刻にイエス様についていったので、そのまま彼らは泊まったとか、ということは食事もしてもらった、そういうことも垣間見ることができるかなと思いますけど、それによって彼らの生涯がある意味では変わった。最初はラビ、有名な先生の言っていることも大事だけど、この初めて会って初めて聞くこの先生からも話を聞きたい、神様のことについて聞きたい、特に私たちの今までの先生だった洗礼者ヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言った。私たちはもう聞き慣れてるかもしれませんけれど、彼にとってはこんなこと初めて聞いたに違いない。この方が神の子羊、神様から使わされてきた子羊なんだ。子羊っていうと私たちはラムを食べるとかそういうことじゃないんですよね。ユダヤの人たちにとってはこれは神から来た、神様の前に捧げられるべき唯一のこの犠牲なんだ。そういうことが分かって、この見当がですねつくようになってきている。もしかしたら多分それを確かめるためにこの二人の弟子たちはイエス様についていったんじゃないでしょうかね。ちょっとペテロの中に入っていくんですけれど、40節41節を見ていただくと、その二人の弟子が誰だったのかっていうのが分かります。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。もう一人は溝口慎二です。No, そんなことない。もう一人は多分このヨハネの福音書を書いたヨハネじゃないかという人が多いです。多分私もそうじゃないかなと思いますけれども、もう一人は名前が書いてあってシモン・ペテロの兄弟アンデレ。このアンデレという人はこの自分の兄弟のペテロにですね、自分が会ったこの人がどういうものかというと伝えたいために、41節彼は何て書いてありますか。まず自分の兄弟シモンを見つけて、私はメシア、訳すとキリストに会ったと言ったと書いてある。ここで言われているのはアンデレはイエス様のことをメシアだと告白したということです。どんな話をしたか書いてないので、イエス様との会話、3人の会話はどんなものか分かりません。でも結果的にはメシアだと分かった。メシアというのはヘブル的に言ったギリシャ語で言うとキリストという意味です。メシアもキリストもどういう意味か、もう聖書を学んでおられる方はお分かりになっていると思うんですけれども、今日はちょっと書いてみました。それはメシアというのは油注がれたもの、神様のによってご聖霊の注ぎを受けて、そして旧約聖書の中では3つの働きをしているものというのがこのメシア、あるいは油注がれたものと言われています。そしてそれの全体をまとめて旧約聖書の中ではメシア、すなわち救い主が来るぞということで、旧約聖書全体がですね、神様から使わされてくる救い主ということでメシアというふうに言います。その3つの働きは何かというと、1つは王様、2つ目はそれは、王様というのはもう書いてある通りに神にある統治、治めてくれるもの、2つ目は祭司、神と使徒との取りなしをしてくれるもの、そして、預言者っていうのはもちろんご存知のように神の言葉を預かるもの、預かって 人々に伝えるものという意味があるわけですけど、その3つのものの総称として油注がれたもの、それメシア、救い主が神様から使わされてくるぞという予言が旧約聖書の中にあった、そのメシアがイエス様だと言ったんです。これは今までの、先生ラビの一人だったんだと思ったその思いとは、理解とは全く違うものがここで出てきている。もちろん洗礼者ヨハネが言っていた神の子羊っていうことも含めながら、この方こそ私たちを救ってくださるお方、すなわち神様が任命してくださってご聖霊によってこの地上で働いてくださるお方なんだということが理解されているのが見ることができるわけです。理解した途端にね、アンデレはね、すぐもう自分がそのことを分かったときに、アンデレはすぐにお兄さんのことを思い出して、お兄さんも今はこの洗礼者ヨハネのところに来てないけれど、ある時にはですね、あの教えを聞きに来てたな、本当に救い主が来たんだ、それがこのお方なんだということをですね、一番近い肉親に伝えたいと思ったんですよ。これがある意味で私たちの伝道の原動力になっていくことであろうと思いますね。アンデレという人はあんまりこう派手やかなところはないんですけれど、でも肝心なところで人々をイエス様のところに連れてきている、最初の伝道をしたこのアンデレのその相手は自分の兄弟ペテロだった。そしてペテロはイエス様のところに来て、そのペテロ自身のことがですね、こんなふうに言われていきます。ここで先ほども申し上げましたように、40節から40節の中でペテロがイエス様のところに来たとき、ペテロの言葉はですね、一つもこの中に書かれていない。面白いなと思います。そしてあの皆さんもヨハネ福音書、この学んでいただいて、そしてあの教えていただきたいと思うんですけれど、ペテロの言葉がヨハネによる福音書では21章までないんじゃないかなと思う。特に私が最初に気がついたのは、ペテロはイエス様が、この蘇られた後弟子たちと会っているっていう、そういう中で一言もあのペテロはですね、あの何か言ってるところがないんですね。不思議だなと思いました。いつもだったらすぐに言いたくなるようなものがですね、そこで言ってない。そして今回このところを見てみても、ペテロの言葉がない。一方的にイエス様があなたはこれからケパと呼ばれるようになる、ペテロと呼ばれます。だから最初に言われているシモン、ペテロの兄弟って言われているペテロというのは、後で付けられた、イエス様によって付けられた名前なんだなということが見ていくことができるわけですけど、意味合いは皆さんご存知のように、それは岩ということです。ここでイエス様のお姿が表されているのは、イエス様は全ての人々のことをご存知、今現在会っているその人のこともご存知。でもこれからペテロと呼ばれるというのは、これ将来のことになる。ということはイエス様、将来のペテロのこともご存知。これはペテロだけじゃなくて私たちも同じように、言葉が出なくなるぐらい驚きかもしれませんね。すべてご存知で声をかけられる。だからイエス様との出会いっていうのはおろそかにはできませんよ。皆さん後でわかるんですけれど、この方と出会うチャンスがあるときに会っとかないと、ちょっと脅かしますけれど、後でチャンスがなくなるかもしれないですよと言われるぐらい大事なことです。ペテロはイエス様というお方は私のことをすべてご存知、自分の過去も、今自分がどんなふうに思って生活しているかも、これから自分がどうなっていくかも、すべてご存知な お方であるということをここで彼は受け止めたに違いないと思いますね。そして最後のところを見ていただくと、今度はピリポとナタナエルですけれども、ピリポはこのイエス様に声をかけられましてね、そしてついていくことになります。43節、その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はベサイダの人で、アンデレア、ペテロと同じ町の出身であった。そしてその次にピリポはナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスですと、ナタナエルにイエス様を紹介したわけですけれど、その時に紹介をした紹介の仕方、すごいなと思います。イエス様と出会って この時にもピリポとイエス様はどんな話をしたか分かりません。でも結果としてピリポが言ったこの言葉、上のものですけれど、モーセが、私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に出会いました。明確にね、イエス様と出会ってお話をしていく時に、この方はこういう方だったんだなっていうのをはっきり分かったんですよ。これね、ピリポがもし聖書を読んでなかったら分からなかったかもしれません。ユダヤ人の人たちはですね、イエス様を拒絶してしまうことが歴史的にはあるんですけれど、でも聖書を真面目に読んでいるっていうことについては脱帽ですね。そしてピリポはこの時に、その聖書で書かれている、特にモーセの律法の中に書かれ、あるいは預言者たちも書いていた、すなわち旧約聖書の中で救い主が預言されていたその方に私たちは出会ったっていうんです。ものすごく明確じゃないですか皆さん。それは神の、旧約聖書の中に言われている神の言葉がイエス様の中にある。話してるとイエス様はどれだけ旧約聖書をご存知か、それもね、ただ単に私は救い主だから立派なものになってお前たちを治めるんだっていうような言い方ではなくって、今まで誰も言わなかった、いわゆる救い主として本当に罪人を救う者の思いを持って、イエス様というお方はピリポに語ってくださった。人間を救ってくださる、ユダヤ人を本当に救ってくださるのは、この預言者たちやモーセが律法の中で言っておられたこの方に間違いがない。その方がナザレの人でヨセフの子イエスですと明確に告白をしたんですね。そのことを持っているので、友達だったんでしょうかね、ナタナエルと出会った時にそういうふうに紹介をしていったんです。その時のナタナエルの答え、46節どうでしょうか。ナタナエルは彼に言った、ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った、来てみなさい。また来てみなさい、イエス様の言葉と同じような言い方がされてますけれど、ナタナエルはそのイエス様がナザレから出てるっていうので、ナザレっていうのはあんな小さな町で、多分ナタナエルはですね、カナの出身じゃないかと言われてて、カナとこのナザレがですね、ちっちゃな町々同士でこう対抗意識があったという人も学者の中にはいるんですけれど、まあ、ナザレからそんな良い人が出ないということわざがあるほど閑散とした町で、そしてナザレに育たれたイエス様のことをですね、受け止めることができなかったんですけれども、ピリポが言うように来てみなさいと言われたので、ついて行った。そしたら47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。ここにナタナエルとそしてイエス様の会話が始まっていく。本気になってイエス様との会話の中に入っていくと、 イエス様の姿が、イエス様がどういうお方かというのがだんだん分かるようになってくる。イエス様はナタナエルを指して、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありませんと言って、ナタナエルのですね、心の中にあるものを明確に言い表してくださった。皆さんだったらその時どうお答えになる？あなたはまさに人の人、ね、あなたの心には偽りが全くありません。私でしたらね、いやそんなことない、そんなふうに言われると困るんですってですね、言いたくなると思う。でもナタナエルはですね、どうして私をご存知なのですか、ちょっと偉そうに聞こえますけれど、でもある方と話した時にね、私こう答えたんですね。これはナタナエルが自慢をして答えているのではなくって、イエス様というお方に出会って初めて自分の心の中にあるイスラエル民族への憂いとか、このままでは神様に裁かれる、そういう心の痛みを持ちながらいる自分の一番奥底にある思いをこの方は知ってくださった。だからあなたは私をご存知なんです、私は偽りはありません、私はイスラエル人の中のイスラエルですというような高慢な言い方では多分なかったんじゃないかなと思わさせられます。本当にイエス様はナタナエルの心の中にある葛藤、そして神様であられるお方を知りたいと思う、そういうものをイエス様はナタナエルの中に見てくださって、そしてこういうふうに言われて、さらに言われるのは、ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。これもイエス様は何でも知って、そりゃそうですよ皆さん、そんなこと見せびらかされるかイエス様じゃないけれど、でもこの世の中のものを全てお作りくださって、そしてその中に命を与えられた神の言葉ですから、創造の中に関わられたお方ですから、このお方がナタナエルのことなんか分からないという方がおかしい。全てのことをご存知ですっていうことで、そうしたらナタナエルはもうあれでしょうね、今まで会ったこともないその旋律を覚えながらこう答えました。ナタナエルは答えた、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。私はイエス様を見るときに、なんか宗教家の一人のようにして見るかもしれない。私はイエス様を信じるまで、信じてからもですね、ある程度の期間はそんなことでした。でもナタナエルはね、このイエス様のことを神の子です、すなわちあなたは神に属されるお方であって人ではない、もちろん人となったお方だけれど、でもこの地上からお生まれなさった、少女からお生まれなさったけれど、あなたは神から来たお方、これが三章の終わりにも中頃にもイエス様の言葉を通して言われていきますけれど、私は上から来たものだ、下から来たものを上から来たものが分からないと言っておられますけれども、そういう意味で神の子と言い、そしてイスラエルを治めるべき王であられる。まあその時のイエス様の姿っていうのは、格好というのはね、旅をしている中でそんなに綺麗な着物を着ておられたわけではない、でも彼はイエス様のうちにイスラエルの王である、このお方こそが治められるべきお方なんだよということを彼はこの受け止めた。先生からメシア、そして自分のことを全部知っているお方、神の子、そしてイスラエルの王、この5名の者たちから発散されたイエス様の姿、一つ一つは大事なものです。でも50節と51節最後の結論としてこのことを見ていきたいと願いますけれども、そこで言われていることはこんなことでした。 イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか？それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。その見ることの大きなことがこういうことです。まことにまことに、皆さんご存知ね、これはアーメンアーメン、ということですね。あなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。これがイエス様のお伝えになりたかったことなんです。何を言ってるんでしょうか。それはイエス様は王であり、メシアであり、そして神の子であり、そしてまた先生であり、このいろんなそういうことを言うことができるけれど、イエス様がおっしゃりたかったのは、私は人の子ですよ。そして人の子の上に天使が登ったり下ったりする姿を、あなた方弟子たちは、弟子としてあなた方はこれから見るようになるんです。なんとなく難しいですね。でもこれは皆さん、聖書を学んだ方がご存知のように、これは創世記の28章のことがこのバックグラウンドになっています。それはヤコブという人がお兄さんから、お兄さんであるエソーから逃れていかなければならなくなったときに、一人ぼっちですね、旅をして、そして休んでいるときにあったかの、幻あるいは夢のことがそこの中に書かれています。それがここです。28章の、最初のところが10節から12節。もう読めばわかるので細かい説明はしませんけれども、よく聞いてみてください。ヤコブはベールシバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。その上り、夢の上り下りをしていたということを捉えてイエスもおっしゃっておられるわけですけど、そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。天使が上り下りするっていうのは、神様がヤコブと共に生き続けられるようになってくださる。私は決してあなたを見捨てないということが言われる、そういうことを意味しているわけですね。そしてヤコブはこう言います。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だって言ったんだ。その最初の頃に言っている言葉、大事な言葉ですね。繰り返しますと、まことに、皆さん一緒に読んでみようでしょうか。ワンツー、はい。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。ヤコブは夢の中にそのことを教えていただいて、何が分かったのでしょうか。それは神が私と共にいてください。今まではね、お兄さんエサオから逃れてきて、そして見知らぬ土地にいて、 そしてもう何にもない中で寝なきゃいけない、一人ぼっちでいる中でもう神も仏もないものか、そんな思いであったかもしれない。でもその時に天から上からですよ、下からかけたんじゃない、これがミソで、天から上の方からこのはしごが降りてきた。皆さんね、聖書の信仰は上からの宗教なんです。絶対に人間が考え出して到達するような宗教ではないんです。ですから上から来たそのはしごを通して天使たちが上り下りをする、それはヤコブのために天が開けたということだ。そしてヤコブだけではなく、イエス様がこのヨハネの福音書の中で51節で言っていらっしゃるのは、まことにまことに耳をかっ広げて聞けということでしょうね。これは大事なことだよっていうことでしょうね。まことにまことにあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。これがねできたということですよ皆さん。イエス様を通して天が開け、神であらゆるお方とのお交わりが持つことができるようになった。それも旧約聖書の中に言われているように、ただ油注がれたものだけでなく、イエス様を信じる者、私たち一人一人がそれを受け取ることができるようになる。だから皆さんね、このもう時間進んでるのでまとめますけれど、マタイによる福音書を見ていきますと、マタイの中ではあなた方にこの天国の鍵を授けるとおっしゃってる。おすごいな、黄泉の門もこれに打ち勝つことはできませんよ、地獄もあなた方にとってはですね力がありませんよ。そしてそのもう少し後には、あなた方がこの地上で2人心を合わせたら私の父はその祈りを聞いてくださる。そしてね、それだけで終わらない、あなた方が2人3人集まるところには私もそこにいるよとおっしゃる。私信仰を表すときにこんなふうにお伝えします。それはたとえ私たちは四方八方塞がれるような時があっても、開いているところがある。イエス様を信じている者には四方八方この地上で塞がれてしまってもうにっちもさっちもいかないような時にでも開いている者が弟子にはイエス様を信じる者にはある。見えますか皆さん、天が開けてるんです。神が我らのためにお働きくださるんです。そのお働きくださるから私たちはね、心を込めてね、一人でもそれから群れとしても神様にお祈りしていくんです。なんか要求があるから祈ってるんじゃない、もちろんそれもある。パウル・ペテロという人は、私は空を打つような祈りはしない、私は聞いていただいているお方に向かって祈るんだ、天が開かれているからですよ。愛する兄弟姉妹方、どんな時があっても人の子の上に上り下りをする神様のお働きがイエス様にあってあるんだということを忘れないで、私には天が開かれている、そのことの上にお互い同士の人間関係の中においても、それからこの世の中が起こってくる災害や、そしてまた苦しみやそういうことがあったとしても、パウロという人は天が開けているからね、私は患難をも喜ぶ、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを私は知っている、 希望は失望に終わることはないと宣言しました。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様は私たちに、私は天と地をつなぐものだと示してくださいました。天のお父様であられるあなたがそのことを良しとしてくださったことのように、私たちはイエス様を通して天のお父様のところにいつでも駆け寄っていくことができます。我は道なり誠なり命なり、我によらずにしては父の身元にことをあたわすと言われているように、確実にイエス様を通してあなたのもとに行くことができることを感謝します。愛する兄弟姉妹たちがイエス様の弟子としてその恵みにこれからも預かっていかれることができるようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。